こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日はアメリカと日本のクリエイターをつなげたいということについてお話ししてみたいと思います。これはですね、特にここ数年、円安が激しくなってから、外貨で稼ぐっていうようなことだったりだとか、海外で稼ぎみたいなことが本当にニュースなどで取り上げられるようになってきました。投資なども含めてですね、そういったことを本当に自分ごと化して考える方も増えてきているのではないかと思います。僕自身は約10年ほど前にアメリカに渡米してきたんですけれども、ここでお伝えしたいのは渡米をしようということではなくてですね、もう少しその何か自分ごと化できるようなチャンスがあるといいなと思っています。例えばですね、僕はそのアメリカに来るまではそのアメリカのデザインのエージェンシーのことなどもよく知りませんでした。来るために、そのニューヨークにあるデザイン会社を調べたりとかしてですね、それでインターンを募集していないかだとか、そういったことを調べるところから始めました。そして実際にその日本で調べていたものと来てからその会社に対する評価、評判みたいなものがまた違うということも気づきました。そういったことはですね、やっぱり、実際にその、現地にいる人とコミュニケーションを取ったりする機会がないとなかなか理解するのは難しいんじゃないかなと思います。僕自身もこちらに来てから知ったデザイン会社などもありますし、それで、またもう一歩踏み込むとですね、その彼らがどんなクライアントを持っているかということもさらに踏み込んで知ることができます。例えばそのケーススタディサイトを見たときに、見た目でかっこいい、かっこ悪いみたいな、かっこ悪いはないかもしれないですけど、かっこいいっていう作品、プロジェクトを見たときにですね、それが実際にどういう会社なのかがわからないということもあり得ると思います。例えば、こちらに来るまでエクイノックスという、スポーツジムの会社だったりだとか、スイートグリーンと呼ばれる、サラダって言っていいのかわからないんですけれども、外食チェーンですね、そういった会社のことなどはこちらに来るまでよく知りませんでした。これらはですね、コリンズという有名なデザイン会社でリブランディングされているんですけれども、そういったことをより一歩踏み込んで知ることができます。そういった何か直接やり取りできる、チャンス、そして本気で何かその、国外に出たいという方がいれば、一番ネックになってくるのはビザの問題だったりだとか、そういったことも発生してくると思うんですけれども、そういったことはですね、調べられることはもちろんご自身で調べていただきたいんですけれども、何かサポート環境があるとより心強いのではないかなと思います。僕も以前、インスタグラムで全く知らない方から連絡が来たこともあったりしたんですけれども、大事なことは何ですかって聞かれたときに、僕はお金を貯めてくることだと答えました。そして具体的な数字を出して、自分はこれぐらい貯めたっていうことを伝えたところですね、そんなに貯めないとダメなんですかっていうことをおっしゃっていたんですけれども、僕からしたら逆にそれぐらいも貯めないでくるのは結構危ないんじゃないかなと思ったりもしたので、やはりちょっとそういう認識の違いみたいなこともあるかもしれないので、そういったことはどうなんですかね、調べられることもあれば、実際に、経験した人の話を聞くっていうのもありかなと思います。そして2点目でつなげたい理由としてはですね、日本語でデザインをしているっていうことが、それだけで結構ハンディキャップがあるっていうことになかなか気づけないっていうことですね。日本語っていうこともありますし、日本の、なんていうんですかね、商業的な雰囲気っていうんですかね、そういったことが関係してくるんですけれども、特にその日本語っていうのはデザインをするには本当にめんどくさい言語だなと思います。文字自体は美しいと思うんですけれども、 実際それが漢字カタカナひらがなみたいな、もうバラバラな形状使用用途みたいなものが混ざっているとですね、人によってはそれがより深い表現ができるっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、個人的な見解としては、オーブンのデザインというのはより、もっとですねデザインに集中してできるなと感じています。これは決してポジショントークではなくてですね、シンプルに、日本語だけで、デザインをしているとなかなか気づけないそのオーブンの、デザインのトレンドだったりだとか、なんていうんですかね、感覚的にどういうデザインをするとこういった印象になるみたいなことがですね、実際に、触れる時間が増えるだけ、やっぱり変わってくるんじゃないかなと思います。そういったことはやっぱりその普段の生活があるので避ける時間的なリソースっていうのはあると思うんですけれども、できる限り自分の空いた時間で、外部の、コネクションを持っている人と情報交換をしたりだとか、今現在そのオンラインで授業を取ったりとかそういうこともできますので、そういうことに触れる機会があるといいのではないかなと思います。そして3つ目は自分と違った日本以外にいる人と触れる環境に接するっていうことが、それだけもしかしたらそのコミュニケーション的な、バリアといいますか、どうしてもやっぱりコミュニケーションを取るときに緊張してしまうみたいなことがあると思うんですけれども、そういったことに対する抵抗がちょっとでも薄くなるんじゃないかなと思います。僕自身ももう10年近く住んでますけれども、英語まだ全然ダメだなと思いますし、それでもなんとかコミュニケーション取れてるっていうのは、ビビる量が減ったっていうところはあります。なんとか伝わるっていうところがあります。仕事をしていても理解できない部分は多々ありまして、そういう時は聞き返したりだとか、確認用のことを再度聞くとかですね、そういった対応をして乗り越えています。そういったこともあってですね、冒頭にもちょっとお話ししたディスコードコミュニティテクノグリフスハブという中では、3つ主に柱を立てているんですけれども、そのうちの1つで、何かそういった国際的な交流が生まれたらいいなということも掲げています。もしよかったら、説明欄からご覧になってください。はい、ということで、今回はアメリカと日本のクリエイターをつなげたいということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容に興味を持っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、僕がこちらに来た時に、当初通っていた語学学校でのことについてお話ししてみようと思います。具体的に何かと言いますと、その語学学校、世界中からもちろんその若い学生の方だとかが集まってくるんですけれども、中には10代の子たちもいて、驚いたのは表現力が豊かでプレゼンテーション能力がとても高いということでした。僕は日本にいた時は社会人生活をしていたので、いわゆるそのプレゼンテーションを何度も見てきたんですけれども、もうそれに気を取らないぐらい、そのクラスの中で、いわゆるその発表みたいなことをしている時にとても堂々としていて説得力があって、そして分かりやすい、そういったところはやっぱり文化的な違いなのかなと思いました。小さい頃からですね、日本の学校でも発表する機会っていうのはあるんですけれども、一番元にあるのは、堂々と話すっていう、そういった自信をつけるっていうことが大切なのではないかなと個人的には感じました。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。